今日は兵庫県弁護士会姫路支部竹内弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
今回は裁判員制度についてお話をしていただきますが、まずこの裁判員裁判ですが、どのようなものでしょうか？
平成21年5月から始まった制度で、プロの裁判官だけではなく一般市民が参加して行われる刑事裁判のことですね。
はい。
裁判に参加する一般市民のことを裁判員と言います。
はい。
制度が始まって6年になりますが、全国で5万人の市民の方が裁判員裁判に参加されたそうです。
そうですか。その裁判員はどのようにして選ばれるんでしょう？
まず年に1回選挙人名簿をもとにして、翌年1年間に裁判員になるかもしれない人をくじで決めます。
くじなんですね。
1年間のうちに裁判員になるかもしれない人には裁判所からの通知がいきます。
はい。
その後具体的に裁判のスケジュールが決まると、その人たちの中から何十人かがくじで選ばれて裁判所から呼び出し状が届きます。呼び出し状が届いた方には質問票も同封されていると思いますので、それを裁判所に送り返してください。
はい。
また呼び出し状に書かれた日時には必ず出頭しなければなりません。呼び出し状に書かれた日時に裁判所に出頭しますと、質問票を記入したり裁判所から質問を受けたりして、最終的にはくじで裁判員になる人が選ばれます。
やっぱりくじなんですね。この一度の裁判で裁判員になる人は何名くらいいるんですか？
ほぼすべての裁判で最終的には裁判員が6名選ばれます。また補充裁判員が最大6名まで選ばれますが、多くの裁判では2名ですね。
補充裁判員とは何でしょう？
裁判員が何らかの事情で裁判に参加できなくなったときに、その裁判員の代わりに裁判に参加する裁判員の方ですね。いつ裁判員になるかもしれませんので、補充裁判員であっても裁判には初めから参加しなければなりません。
なるほど。裁判員になりたくないんですが、どうすればいいですか？
裁判員になりたくないという理由だけでは裁判員になることを辞退することはできません。
そうなんですか。
しかし辞退できる理由がいくつか決められています。
はい。
例えば妊娠中や出産から8週間を過ぎていない場合であるとか、同居人に継続的に介護が必要な場合、重大な仕事がありその人が処理しないと重大な損害がある場合などです。いずれの辞退できる理由も質問票に書かれていますので、質問票をよく読んで具体的な理由を書くようにしてください。
はい、わかりました。裁判員裁判はどこの裁判所で行われますか？
全国50カ所の地方裁判所と10カ所の地方裁判所の支部で行われます。兵庫県内では神戸地方裁判所と神戸地方裁判所姫路支部の2カ所で行われます。
姫路でも行われているんですね。
はい。
では裁判員は実際の裁判でどのようなことをするんでしょう？
被告人の有罪や無罪を決めたり、被告人が有罪の場合被告人の刑を決めたりします。裁判では被告人や証人に質問をすることもできます。
裁判員の意見をプロの裁判官は軽く見たりしないんですか？
裁判官も裁判員も同じ立場で裁判に臨みます。
そうなんですね。
ですので勇気を持って発言してもらえればと思います。
はい。
それに裁判所も裁判員が意見を言いやすくするようにいろいろと工夫をしているそうです。
そうですか。でも難しい法律用語が出てくるなど、きちんと仕事ができる自信がないんですが。
裁判所も検察官も弁護人も極力分かりやすい言葉で裁判に臨むようにしています。
そうですか。
もし分からないことがあったら気軽に裁判官に聞いてみるといいと思います。
はい、分かりました。あと守秘義務があると聞いたのですが、これはどういうことですか？
裁判員裁判では実際の法廷で 被告人や証人の話を聞くだけではなく、非公開の場所で裁判官や裁判員と話し合いをします。
はい。
この話し合いのことを評議と言いますが、
ええ、
評議で誰がどんな意見を言ったかをばらしてはいけません。たとえ家族にもばらしてはいけません。一生ばらしてもいけません。
一生ですか。家族にもって結構厳しいですね。
ですね、
はい、
これを守秘義務と言います、
はい、
守秘義務に違反すると刑事罰が科されることがあります。
あ、そうなんですね。これはどんなものにも守秘義務が科されるのですか。
いいえ、そんなことはありません。
あ、はい、
法廷はどんな人にも公開されていますので、
ええ、
法廷で見たり聞いたりしたことを話していただいても構いません。
なるほど。
それに裁判員になった感想を話していただくことも構いません。あ、
そうなんですね。少し安心しました。え、今日は裁判員制度についてお話をいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。